今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の8章12節から16節です。ローマ人への手紙の8章12節から16節。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。アメン。それではお祈りいたします。私たちを子としてくださる御霊が私たちを覆い、それまで神の子らしくない歩みをしてきた、そんな私たちをも神の子としてくださる、その栄光の御霊へとしよう。私たちを導いてください。今、弱き我らをあなたの清い御霊、清くする霊によって満たし、また、恵みの霊、カリスの霊によって満たし、そして、後には栄光化する霊、それによってどんな迫害、どんな苦しみ、困難をもものともしない、そのような整えられた働き人、整えられた弟子へと作り変えてくださいますように。今語るしもべの唇、また預かる一人一人の耳を清め動力し、また今日もこの朝も天からいただく豊かな命のマナをたくさん食べ尽くすことができますように、どうかこれからを導いてください。これからの一切をすべてイエス様あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちが神の子供としてのその立ち並みを取り戻すために、私たちが、ね、神の子供となるために、ね、その必要な学びを、昨日主日の礼拝の中において学んだんですけども、神の子供であるべきですね、キングシップ、ロードシップについて昨日学びました。私たちが神の子供として歩むとき、地上のあらゆるもの、あらゆる神様と皆さんとの間の関係を邪魔する一切はもう皆さんが足の下で踏みにじって、そしてそれらが皆さんの生活やまた皆さんの人生の中に踏み入ってこないようにする、ね、その管理をする管理責任は皆さんに与えられており、そして皆さんは神の子供、王族として、また祭司として、貴族としてそういう意識を持って歩むべきであることを学んだんですけども、そのために必要なものが御霊です。神の霊です。御霊に導かれて歩むこと。昨日はちょっとだけ触れたんですけども、今日は特にこの神の御霊によって導かれること、これが必要であることをよく学びたいと思います。子供が受験勉強しなければいけないけれども、ね、遊ぶことが好きだ、ね、ゲームすることが好きだ、そっちの方に、ね、どうしても心が入ってしまう。で、それで心の中では勉強しなくてはならないと分かってはいるんだけれども、でもどうしてもそちらの遊びの方に傾いてしまう、ね、このような流行る心、ね、大人にも当然ありますね。本当はなすべきことを知っておきながらできない、ね、本当はこれしてはならないと知っておきながらどうしてもやってしまう、ね、そのような心、大人に、まあむしろ子供よりもですね、大人の方がもう 人生経験積んで頑固になってしまって、より大人の方がその問題、ね、深刻であるでしょう。このような、ね、問題に対処するのが、ね、肉の力によってではなく、神の御霊によるって、書いてあります。この今、ね、ローマの8章を開いてるんですけども、その、一節からお読みしていきますと、神の御霊の働きによってそれらの問題は対処するべきものであって、肉の頑張り、ね、また、何かモチベーションの喚起とか、あるいはもう肉を打ち叩いてやる、ね、そういったことによってじゃなく、本当に御霊の働きによってそれらの問題は対処するべきことだ。それはこの8章の初めの方から見ればわかります。こういうわけで今は、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン。キリストイエスにある命の御霊の原理が、ギリシャ語ではノモスです。法則と訳せます。命の御霊の法則が、罪と死の、これも、のもす、法則。そこからあなたを解放した。ですから、罪と死の法則に勝利するものは、ただ唯一、命の御霊の法則に乗っかることです。肉の頑張りで戦うものではありません。人間が、ね、腕力とか剣とか、あるいは知能とか、そういったもので、この、罪のうずく肉に対抗するものではありません。ソロモン、誰よりも IQ が高かった。あのソロモンさえも、ね、女に対する欲望とか、ね、罪の欲望とか、そういったものには勝てませんでした。人間の知恵、力、これは、ね、罪の誘惑、罪の欲望に対しては無力です。だから、御霊、ね、この御霊は爆発的な力があります。この弱い、ね、どうしようもなく、罪に傾いて、怠けに傾いてしまう、このどうしようもない肉の性質、これは聖霊様、御霊によってこそ勝利できるものです。ですから、肉によってもうどうしようもない。私こんなんだろうか、諦めないでください。皆さんの肉によってはできなくても、神様の御霊に導かれ、神様の御霊に頼るならば、勝利は可能です。いともあっさり勝利します。御霊に乗っかって行くならば、ね、飛行機に乗るならば地上から離れられますね。でも人間そのままではどうしても飛ぶことはできません。それと同じように、ね、重力に縛られているからですね、罪の法則に縛られている人間は飛ぶことは当然できないんですけど、命の御霊の法則に乗っかるならば、いとも簡単に罪から離れることはできるんです。ですから、ね、肉によって、ね、この3節見ますと、肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。立法は知ってます。嘘をついてはならないとか、寛容化してはならないとか。けれどもどうしても嘘をついたり、寛容してしまったり、そういう性質。立法は知ってはいても、しかし肉は無力。しかし、肉にはできなくなっていることを神様はしてくださるんです。御霊を送ることによって。神は、ご自分の御子を、ね、罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。アメン。なぜ私たちは肉に勝利できるのか。イエス様を信じるゆえです。なぜイエス様を信じたら罪、肉に勝利できるのか。イエス様はあの十字架の上で、ね、肉を処罰してくださったからです。ですから皆さんがイエス様を信じるときに、イエス様が十字架上で成してくださったこと、肉の処罰、罪の処罰、悪魔サタンを打ち砕くこと、これをイエス様あの十字架の上で成してくださった。だから皆さんは十字架のイエス様を信じるとき、その十字架のイエス様と一体化するときに、皆さんは十字架の上で勝利されたイエス様と一体化し、そして肉に勝利し、罪に勝利できるんです。これ皆さんの頑張りでないから、皆さんがイエス様を信じて、勝利するんですね。それまで、どうしても罪をやめられなかったのがやめられるようになって、どうしても、ね、良いことできなかったのが良いことできるようになって、で、その時、皆さん知るんです。あれ、いつの間に、私こんなことできたんだろうか。ね、記憶がないんですね。頑張った記憶がないんです。 なんでいつの間にこんなことができるようになったんだろうね。クリスチャンなら経験あるでしょう。これ御霊が働いてからです。ね、御霊さんが皆さんを寝てるとき起きてるとき常に皆さんのことを問いなし、ね、祈ってそうして皆さんが作り変えられて、ね、清くする御霊によって作り変えられていく。もう ほぼ自動的なんですね。神の国は、ね、寝て起きてそうこうしてるうちに広がっていくものです。皆さんの中に撒かれた真理の種が、ね、そのようにして皆さんの中で育っていく。ですから、本当に皆さんが御霊にあって歩むならですね、その働きは皆さんの中でなされていきます。御霊にあってではなく、肉にあって歩むならば、その働きはなされません。だから、ね、差が出てくるんですね。30年後に差が現れます。あるクリスチャンは、もう御霊の人にどんどんなってる。ある人は30年後でも全くもって変わってない。そういうことは確かにあり得ます。御霊にあって歩むか、肉に従って歩むか。本当にこれは日ごとの選択です。皆様、そのことを本当によく気をつけるべきです。ですから、肉において、ね、罪において、どうしようもなくなってしまっていることを、これ皆様、御霊にあって歩むことによって、それは、ね、できてくるものです。神の子供になっていく、その過程も、ね、一緒です。ですから、ね、もう一朝一夕で、ボンと、一瞬にして変わるという、ね、そういうこと、これは皆さん望まないでください。確かに主は、ね、恵みによってそういうことをされる人は、ね、そういうことを経験する人はあるんですけども、しかし、御霊によって歩むこと、これは毎日のことです。ね、一日でも、おろそかにして、ね、油断してしまうならば、もうあっという間に転落してしまうということ、これはよくあることです。ダビデはそうでしたね。本当に素晴らしい信仰の歩みをしてきたんですけども、しかし、わずか一日にして転落するきっかけを彼、ね、作ってしまいました。ね、まあ、彼が、ね、部下たちがみんな戦争に出かけてる間、ね、彼も戦争に出れば、ね、よかったんですけど、しかし出ないで、ね、家でゆっくり、ね、お昼寝をして、で、夕方頃に目覚めて、で、それで、向こうの方で女性の裸が見えた。それを見ないということも選択できたんですけど、しかし彼は見入りました。そして、ね、部下を呼んで、おい、あの女を連れて来いという命令を下してしまいました。その命令下さないという選択もあったんですけど、しかし、下してしまい、そしてその女性を連れてきて、でそれで、ね、その女性と一晩共にしてしまった。共にしないという選択もあったんですけど、でもしてしまいました。皆さん、罪はですね、ちょっと罪に食って、つままれて、それに対して、皆さんの側も手を握るとですね、罪はもうあっという間にずるずるずるずると、ね、一日で取り返しのつかない、ね、もうそれまで積み上げてきた栄光、積み上げてきた富、それを、たった一夜にして奈落の底に引きずり込む、ね、そういうことは、ね、あるものです。本当に気をつけるべきです。ダビデは、それ以降、ね、転落人生に入ってしまいました。本当にね、第二サムエル記のある時期まではダビデの人生素晴らしかったんですけども、しかし、そのある時期以降、もう本当にダビデの人生、いや、ダビデのみならず、イスラエル全体が災いの渦中に、ね、そのダビデのたった一晩のその一回の行為によって奈落に落とされましたね。本当にこれは働き人はよく気をつけるべきことです。ね、たった一つの、ね、油断、過ちがそのようになってしまうということを、ね、特に、ね、栄光が増し加わったとこ時、成功した時、本当に安定した時こそ私たちはそれに気をつけるべきです。で、ダビデは、ひとたび過ちに陥ってしまったんですけど、しかし、ね、預言者ナタンに諭された時、彼は悔い改めました。彼は、ね、もう本当に自分は罪を持って母の胎に、宿った。自分は罪を持って生まれてきた。このどうしようもない罪を、本当に何とかしてください。彼は祈りました。認めました、彼は。私は罪ある者として生まれました。詩篇の51篇ですね。ダビデはどのようにしてその罪の問題を解決しようとしたか。聖霊によってですね。清き御霊によってです。詩篇の51篇の10節から、13節までをお読みしますけれども、 詩篇の51編の 10節から13節。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。アメン。ダビデは本当に自分の力ではこのどうしようもなく罪に傾く性質、これどうしようもないと悟りました。もう5節では絶望してますね。6節でもあー、5節でもあーと、ね。本当に私は罪あるものとして、咎あるものとして、ね、生まれてきた。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。もう本当に自分の力ではなく、ただ神様が一方的に清めてくださること、その技に、ね、ダビデ頼ってますね。そして10節では、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ね、揺るがない霊、聖霊様です。聖霊様こそが私たちを揺るがなくさせてくださるお方です。そしてまた、11節では、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。懇願しています。本当に聖霊がダビデをね、油注がれた時から、聖霊がダビデの上に激しくね、彼を捉えております。その聖霊が取り上げられないようにということを本当にダビデは深刻に願ってます。祈ってます。むしろね、聖霊を取り去るのではなく、この12節では、ね、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。アメン。本当に、もうイエス様に従うことが、もう嫌々ながら苦痛で、あ、従いたくないな、でも無理して、地獄行きたくないからって、ね、そういうことではなく、本当に喜んで使える霊が私を支えますように。本当にこれ私たちにも必要ですね。礼拝するとき、賛美をするとき、いやいやながらという心があるとするならば、本当に喜んで使える霊が私を支えますように、ダビデのように祈り求めるべきです。神さんは本当に良きお方だからです。このように清い、清くする霊というものもあります。清めの霊。それに、それと真逆にあるのが、evil spirit, 悪霊ですね。汚れた霊というものがあります。ですから、悪霊に仕えた人は、本当に生活が汚い、言葉も汚い。そのように、汚い中においても全然平気、へっちゃらなんですけども、しかし、清くする霊、御霊に導かれて歩む人は、本当に、家庭も綺麗にします。立ち振る舞いも綺麗にします。外見も綺麗にしようと努めます。清くする霊。本当にダビデは、外見のみならず、本当に心の内は清くされますように、この清くする霊が私を支えますように、祈り求めました。本当に御霊の働きが私たちに必要です。聖霊の働き、これによって私たちの心は清くされ、また主に喜んで仕えることができるようになっていくからです。神様の御霊の、ね、現れや、いろいろな現れがあります。去年、一昨年でしたか、7つの、ね、神の霊の働きを見ましたね。恵みの霊が、ね、まず最初にありました。本当に恵み、ね、カリスというギリシャ語ですけども、このカリスにはもともと優しさ、思いやり、親切、あるいは、ね、恩恵、あるいは、ね、愛する心、本当にカリス、その恵みの中にはイエス様が愛してくださった頃こそから、また親切にしてくださったから、イエス様が思いやりをしてくださったから、私たちは、ね、こうして救われております。本当に恵みの霊が、ね、注がれるように祈るべきですし、また、ね、ローマ人の手紙の8章のね、初めの方に、命の御霊の法則出てきましたね。命の霊、これによって満たされ、るようにということも本当に私たちは祈る必要があります。またこの 今開きました。この詩篇50篇においても、ね、清くする霊、ね、清めの霊、ね、これによって本当に私たちは清められる必要があります。また今日の箇所であるローマの8章の、ね、ローマ8章の14節にね、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。ことする霊というものもあります。本当に神の子供らしく歩んでいなかった。それが神の子らしく歩むためようになるために、ことする霊、養子縁組の霊とも言います。それまで子でなかったものが養子縁組される。神の子らしくなかったものが神の子とされる。これは御霊の働きによります。神の子とされるために、私たちはこの子とする霊を、ね、求めるべきです。また、鳥なしの霊、というものもありますね。これは、冒頭で、黙祷の時にお読みしましたのが、ね、ゼカリア書の12章、10節ですけども、これ、愛願、恵みと愛願の霊と、ね、いうふうに、新科学では書いてあります。このゼカリアの12章の、10節。私は、ダビデの家と、エルサレムの住民の上に、恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎみ、一人子を失って嘆くように、そのもののために嘆き、遺言を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣く。アメン。これは、イスラエルが突き刺したもの、ね、イエス様。イエス様のことを、このイスラエルが知るときに、もう激しく泣く。一人子を失って激しく泣くような激しさの、その泣き方で泣く。それが、ね、恵みと愛願の霊ですけども、本当にこの恵みと愛願の霊に満たされた人はですね、何時間でも祈ってられます。12時間でも、ね、1日でも、もうこの恵みのと愛願の霊に満たされた人は、ね、祈ります、ね。王のパパはそうですね、本当にずっと祈っても、ね、もう他の人が、祈りをやめても、それでもなお祈り続けるような、ずっと取りなさざるを得なくなる。国のために、時代のために、人のために、主よどうかあの人を何とか救ってください。もう何時間でもずっとその取りなし心が、に燃やされて、祈らざるを得ない。それが、この恵みと愛願の霊に満たされた人の性質です。また、真理の御霊、というものもあります。真理の霊。これは、ね、真理を識別し、また、それを理解し、それを、ね、認知する霊です。この真理の御霊がわからない人は、ね、御言葉がわからないですね。真理の霊に満たされた人は、御言葉をもう開くと、その御言葉の中にですね、もう宇宙そのものが込められているような、王という驚き、感動、もう感覚、また知識がさらに広がっていく。一節の御言葉を見ると、さらにですね、それに関連する他の説が、ね、創世記を開いているのに、黙示録が、ね、またゼカリア書が、もういろんな箇所が、ね、同時になんか開かれているような、もうそのような、もう真理の御霊に目覚めた人は、この御言葉がよく理解し、分かり、感動し、もっと追求したくなる。もう何時間、ね、聖書読んでも読み足りないような、この真理の霊に満たされた人は、本当にそのようになっていきます。ね、恵みと愛願の霊に満たされた人は何時間でも祈ってられる。真理の霊に満たされた人は何時間でも聖書をですね、もう追求する。そのような形ですけども、また、そして、七つ目はですね、栄光の霊ですね。栄光の御霊。ステパノが栄光の御霊に満たされました。この霊に満たされるならば、もう人を見ないです。状況を見ないです。ただ神の栄光がなることだけを求めるようになります。神の栄光の宮座の働きのためには、ね、その先にはどんなにロークが待ってるか、どんなに、ね、困難が待ってるか、それをものともしないんです、ね。パウロは栄光の霊に満たされたから、 だから、ね、もうエルサレムに戻る。これは御霊の促しによって、ね、もう強烈に導かれている、ね。他の生徒たちは、ね、もう予言の賜物を持った人たちは、パウロがもしエルサレムに行ったらならば、このようにして、ね、牢屋に入れられてしまう。そういうふうに言っても、そんなことはもう分かってる。とにかく、神様の栄光のためには私はね、牢屋でも、ね、死でももう物ともしないんだ。パウロは栄光の霊に満たされました。で、それで、栄光の、ね、殉教へと導かれていくんですけども、ステパノも最後そうでした。本当に栄光の御霊に満たされて、見つかりのような表情で、ね、彼に向かって歯ぎしりして石を投げつけていく、その人たちのために取りなしに乗りました。本当に私たちは御霊を求めるべきです。神の霊に導かれてこそ私たちはこの働き、ミニストリーができます。そしてまた私たちも変えられます。清められます。また取りなされます。そして栄光化されます。どうか皆さん、神のことされるために、この御霊の働きに乗っかってください。御霊の導きに従ってください。肉の欲望、それが心を迫ろうとするとき、御霊の道を選んでください。イエス様助けてくださいと。聖霊様助けてください。聖霊様が私を支配して、この肉に傾く心、罪に傾く心、これを清めて、これをなくしてください。そして、神様に喜んで使える霊が、私を新しくしてくださいますように。清くする霊が、私を全く清くしてくださいますように。ことする霊によって、私を養子縁組させてくださいますように。恵みの御霊によって、私を憐れみ、恵み、その愛子の心を持って私を取り扱ってください。そして栄光化する霊によって、本当に私がどんな迫害、どんな困難、どんなものをもものともしないで、ただ主をあなたの栄光のためにのみ働かせてください。祈り求める必要があります。どうか皆さん、これからの祈りの時において、本当にこの御霊を求め、そして皆さん自身が主の働き人として、この国を、この時代を、神様の栄光化させていく、そのような働き人へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。神の子としてくださり、また私たちを本当に神の栄光の、その働き人へと作り変えてくださり、そして私たちをイエス・キリストのその栄光の似姿へと作り変える、そこに至るまでに、御霊の働きが私たちを、手取り、足取り、導いてくださる恵みを感謝いたします。私たちは弱いです。けれども、イエス様は強いです。御霊の導きに従っていくならば、弱い私たちをも強くし、また、こんな、取りに足りないものをも、栄光の御姿へと作り変えられていきます。どうか、この御霊の働き、それに従って歩んでいくことができますように、肉がはびこるときは、ただ死をあなたに求めて、死をと叫んで、本当に聖霊様のその支配に、聖霊様の導きに私たちが委ね、任せ、そして清く作り変えていくものでありますように、どうか導いてください。私たちが本当に日ごとあなたにあって、恵みと愛顔の霊によって、私たちが取りなされていることを感謝します。私たち自身も、それの恵みと愛顔の霊に満たされて取りなしになることができますように、また真理の御霊に満たされて、御言葉の真理が奥義がますます開かれていきますように、どうか助けてください。今日、あなたがこれらのことを御霊の導きに歩むべきことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。神のその優れた霊によって支配された私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。あなたの霊はこの地上に来てくださり、あなたの霊自身が働き、そして私たち一人一人に御霊によって導かれたその歩みが与えられていることを心から感謝いたします。御霊によって満たされたものでありますように、主よ、それぞれに あなたの御霊をあなたが豊かに与えてください。そして、自らの思い、心、感情で動くものではなく、御霊によって突き動かされて、そして、イエス・キリストの皆と地上と命と栄光から栄光へと歩む、私たち一人一人であられますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。恵みによって、なすべき技を、あなたの恵みの御霊に満たされて、なしていくことができますように、助けてください。命によって、なすべき技を、あなたの命の御霊によって満たされて、なすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人が、清めによって、主よ、本当になすべき技を、清められたあなたの御霊によって、なすことができますように祝福してください。そして一人一人がいつも、アバ父よと、この子供としての、この礼を豊かに受けて、神の子供としてのイエス・キリストのなされた技に、私たちも合わせられて、イエス・キリストが父なる神様を喜ばせた孤独、私たちもキリストにあって、父を喜ばせる、子供となることができますように、子としてくださる、この御霊で満たされた私たち一人一人であられますように、祝福してください。私たちを命を持って取りなし祈ってくださった主よ、私たちにもあなたが私たちのために与えてくださった、その愛願の霊を与えてください。そして私たちも人、物、ことの正しく、主よ、なすべき技のために、あなたの愛願の霊をもって祈ることができますように。そして、真理の御霊によって、この御言葉の隅々までを明らかにしていただいて、知ったその真理の御言葉を全部、私たちが守り行うことができますように、祝福してください。栄光の霊を豊かに受けて、主よ、その栄光を心から望んで、そして主よ、栄光を受けるために、今私たちが通らなければならない、その道、私たちが越えなければならない、そのすべての山々を、主よ、向こうにある、その山々の向こうにある栄光を見て、セバノのように、主よ、あなたに栄光を捧げることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。今日、私たち一人一人に、主、イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって、心から、主、イエス・キリストよりの、その生き方を願う、私たち一人一人と並びなさいと、あなたはこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。肉の通り生きていて、そして死を生きていた私たちでした。でもこれからは主よ、私たちに与えられたこの聖霊によって、私たちの体の罪に満ちたこの行いの一つ一つを本当に十字架に釘付けることができますように、イエス様あなたが助けてください。神の霊によって、この七つの霊によって導かれた一人一人となって、そして、すなわち神の子となる私たち一人一人であられますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日、聖霊によって、今日も私たちが神の子供であることをしっかりと踏まえて、そして子供であり、また私たち一人一人が相続するものであることを、それをしっかりと主よ、私たちが踏まえて、イエス・キリストにあって私たちも神の御国を受け継ぐものとして、栄光を受け継ぐものとして、恵みを受け継ぐものとして、主よ、私たち一人一人が主よ、この地上においてなすべき技をしっかりとなすことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。